むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。14節から23節にはベルゼブル論争という見出しがついております。イエス様が悪霊ダイモニオンを追い出すことでダイモニオンに取り憑かれていた人が口が開けて物を言い始めた、閉ざされていた、閉じていた口が開けて自由に物を言うことができる。神の国の礼拝の様子を明らかにしてくださっている奇跡です。主イエスのお名前によって祈る、主イエスの御業を通して神の国の様子を知ることができる。しかもこの地上においてイエス様が道となって共に神の国、そのことを見せてくださっている。そしてイエス様はおっしゃる、悔い改めて福音を信じてそして生きなさい。ただ上辺だけしか見ていない人々、イエス様があなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そう心底信じるだけで悔い改めていない人々には、悔い改めなければ私たちイエス様をキリスト、そう見ることができないんです。自分の中にあるダイモニオンによって見ることができない。今朝準備祈祷会でお読みした御言葉は詩編の51編でした。神よ、私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。この御言葉、私が青年、母教会で青年会の会長として選ばれたときに、各会の会長は強制的に役員として役員会の構成メンバーとされる、そういう組織の教会でありました。最初その役員会に出た時に、教会学校の校長として父がいる、婦人会の会長として母がいる、そして青年会の会長として私がいる。なんだこれは、もう見た目にはめんどくさい会だなと思います。その時に牧師が役員として役員会に出る時、今お読みした詩編51編読み返せ、自分で清い霊を追い出すな、またこれを取り上げないでほしい、その求道の思いを持って祈れ、これが牧師から教えられた言葉であります、祈りであります。それから約 20年後、この出会、祈りに出会った覚えがあります。最初に赴任した教会、その次に赴任した教会、そこで月に1回聖餐式が捧げられる。その聖餐の当番、ご婦人でありました。役員ではありません。長老会から委託されて生産の準備をするという委託を受けていた方であります。その方が朝早く教会にいらっしゃって準備を始める。その時に祈っていたのが詩編51編、私が役員になった時に与えられた御言葉でありました。清い霊を取り上げないでください。常に清い霊を求める。その祈りの中で準備をされたもの、祈りが見える生産のパンと杯でありました。悔い改める、自分の正しさ、自分の思い込み、これを捨てることだと私は思っております。捨てなければイエス様のあの奇跡の技、清い霊、聖霊の導きと助けがなければ、イエスはキリストである、その導きがなければ私たちそこに立つことができない。でもこれらをすべて本当に一瞬で追い出してしまうダイモニオンがいるわけであります。時々何か失敗したときに魔が差した、そういう言葉を聞くことがあります。魔が差す、やっぱり私たちも祈って信頼していく、これに魔が差すわけであります。感覚、テンポ、リズム、これに気を取られているうちにいつの間にか魔が差してしまっている。そういう心の中を見抜いて主イエスは私たちの清い霊が与えられているそのことを思い起こさせ、そして開いてくださっている。神の国はあなたたちのところに来ている。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。そして今日、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。来週はここにヨナに勝るものがある。その次がだからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。 その一つ一つの言葉の段階、プロセスを経て神の国に入場が許されている、その事実を私たちは思い起こして繰り返していくわけであります。口語訳聖書時代はこのプロセスのことを、また事実を知ることを吟味する、この言葉で表現されていたと思います。新教大学にあってからよく確かめる、自分には理由も正しさもない、ただキリストによってのみ許されている、聖霊がこれを導いている、神がこれを良しとしてくださっている、本当に祈りの中で、祈りに始まり祈りと終わる中でこれを行っているか、徹底的に祈りを生きているのか、キリストを生きているのか、キリストの贖いによって私たちは天国に入場することができる、そのチケットをいただいている、この神様の国の恵み、キリストが福音として告げられている事実、そのことを思いながら、ベルゼブルにも勝利され、その論争においても勝利されておられる方から解放されている恵み、それを見て見たいと思います。27節、イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房という言葉が上がります。これらのことっていうのは14節以下、あのイエス様の奇跡、またベルゼブルの行動や、それに対して関心を寄せて眺めている、その状態すべてに福音の光を当てて、神の国の姿やその様子を伝えておられる、そのイエス様の出来事一つ一つでありましょう。イエス様の周囲には人だかりができている、人の垣根ができている、一人一人の心の中に光を当たって神の国を明らかにしておられる、そのイエス様を見ているのか、人の心をハラハラハラハラして見ている見物人なのか、聞こうとしてイエス様を見ようとしてかぶりついて見ている、もしくは見落としているのか、当然見落とすことしかできない私たちであります。イエス様の行動を見て、公に見せてくださっている内容を見て、何を言っていいのかわからなかったけど口を開く、 イエス様のあの惨状の変貌でペテロが必死になって口を挟んだ様子が伝えられています。主イエスが一番最初に十字架と復活の予告をしたとき、ペテロが口を挟んで、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている、そう叱られました。その心の底にはイエス様をキリストと崇める、そのことよりもイエス様を立派に見せる気持ちやイエス様に気を使う思いの方が溢れていたからでありましょう。その思いに対して、私の邪魔をする者、神のことを思わずに人間のことを思っている、イエス様は叱られました。ルカは、神の国はあなたたちのところに来ているのだ、そう言っています。神の国は来ているのに、なぜまだ来ていないのと同じ振る舞いをするのか、何を見て聞いているのか、そう私たち心の中にあるのか、ダイモニオンなのか、清い霊なのか、神を思うのか、人を思うのか、そのことを問うわけであります。その上で、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、むしろ二つを比べてあれよりもこれを選ぶ、またこれの方がより良いという気持ちを表す言葉と説明される言葉であります。新約聖書では51回、その中で福音書ではマタイが2回、マルコは0、ヨハネが1回、ルカが7回と福音書の中では最も多く、残る41回が書簡類にこの言葉が使われております。気持ちを表す言葉を聖書が主イエスに使うことによって、人間の優しさとか配慮とか気遣いとか人のことをが気になる、それよりも神のことを思いなさい、気持ちではなく出来事を見て決断が迫られている、キリストの贖いの御業を見て、あなたはどっちを取るのか、神につくのか、人を取るのか、そのことを吟味しなさい。ある意味このベルゼブル論争のその後は、人の振りを見て我が振り直せの部分であります。自分をかばう人は、あ、自分はできている、そう思って聞く耳を閉ざします。あの人は怒られている、怒られまいとして自分の心を閉ざす、 そうやって自分を選んでいるわけであります。そういう心に対して、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。イエス様がおっしゃる、この守る人の守り、この言葉はヒブル語のシェマ、これが元になっていると言われている言葉であります。シェマイスラエル、ヒブル語でありますけれども、日本語ではこれはイスラエルを聞け、そう訳されている。聞けという言葉であります。そして聞け、神様が命じておられる言葉を発した方が、見張る、番をする、守る、警戒する、保護する、それを聞くこと、それを聞くことが、また受けた側は目を覚ましている、気をつける、そういうものであります。神の言葉を聞く、ルカは割とこれを本当に礼拝だと信じて、この状態をたくさん語っている。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである。今日のところもそうです。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。神の言葉を聞くために集まった群衆、様子を見に来た見物人を、神の言葉が、その力があると信じ、その力を持っている方が神の国の真理を語ることにおいて興味半分だったもの、それを聞くために集める、集まった、そういう人として用いておられるわけであります。まだこの不思議な技、奇跡を行う人がメシアである、神からの、神様から派遣された人である、神であり人間である、そのことをイコールとして結びつけることができない、悔い改めていない、そういう人々を先に神の国、言葉を聞くために集まった、そういうものとして扱ってくださっているわけであります。それでも、それだからこそ神の国を解き明かし続けて、聞く人が行う人、そしてそれを守る人へと養われていることを神様の御心だとイエス・キリストは伝えておられる。多分本当に 皆さん正直でありますから、守るっつったら一生懸命大事なものを大事なままに金庫の中に入れるがごとく大事にします。でもその金庫から取り出した時、そこには人間の手垢がいっぱいついている。不思議ですね。守っているのに、守っていることですらダイモニオンに横取りされて手垢がいっぱいついている。私たちはそういう守ることしかできない、守り方かしかできないものであります。でも守るっていうのは、危険ということは守っていきなさい、その福音にキリストに守られている、そのことを生きなさいという意味でありましょう。行う、一生懸命行おうとする草深教会だと思っています。一生懸命行うけれど、神の言葉を聞いて始まっているのか、終わっているのか、こういうもんだ、そう思って終わっているのか、よく吟味してほしい。神の言葉を行う、キリストを生きる、そのことを本当に一緒に学びながら、一緒に失敗も含めて学びながら、それができているのかどうか、その天国の鍵が預かっているのか、長老会であります。一本の鍵が教会の代表として長老会に預けられている。でもいつの間にか長老が10名いれば、役員が5名いれば、一本の鍵が5本になっている、15本になっている。私誕生日のたんびに思い出す言葉が一つあります。引退を決意した牧師が、昔は信徒の信仰を育てたら教会の信仰が育った、長老や役員を一生懸命育てば長老会が、役員会が育った。なのに、今は個人は成長するけれど、教会が育たない。限界を覚えたから自分は引退をする。神様にもうここで十分言われたから引退する。個人を育てる、それが 教会が育つことになっている。でも今は個人を一生懸命育てても教会が育たない。どうかこの宿題、長老全員自分への宿題だと思って祈って考えていただきたいと思います。答えがいつ出るかは分かりません。またあれやこれは考えて答えが出るものでもない。最後終わりの時にイエス様にぜひその答えを聞いてみよう、その楽しみを思いながらこの宿題を長老会の祈りとして聞いてほしい。また教会も聞いてほしいと思います。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、むしろとおっしゃっている。神の言葉以外に神の言葉を聞いて始める、考える、終わらせていく、そのことができない、そのことでさえもダイモニオンによって自分の思い込みや自分が良かったという正解だと思ったものにすり替えてしまう、言い伝えの方を大事にしてしまう、その弱さをご存知だからこそイエス様は幸いなるかな、神の言葉を聞いてそれを守る、それを生きる人、この歩みの中に十字架の贖いを通して招き入れてくださっている、この言葉の中で私たちは主と共に開かれている天、神様の御心があふれている、それ以外何にもない、そのところへ向かって歩んでいる、この歩みを忘れないように、そして歩んでいるものとしてすでに取り扱われているこの主の憐れみの中で私たち守る人、生きる人、死を飛び越えないで生きる人として主に従っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。神の言葉を聞きそれを守る人である。天国の様子を、御国の様子を今日も貧しい私たちに開いてくださいました。ありがとうございます。開かれていることを忘れて地上に目を落とす私たちであります。どうか目を落とす私たちに聖霊が与えられていることを覚えて歩み出すことができますように、また顔を上げること、前を向くことができない、さまざまなダイモニオンがあふれています。 それに打ち勝たれたキリストが私たちを味方だと呼んでくださっている、この中で最後まで生きることができますように、聖霊の力をいよいよ与えてください。悲しみの中にあるも、また暑さの中にあるも、どうか一人一人の信仰と健康、魂とその力を神様常に与えてください。そして守っていてください。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。